皆さんこんにちは、オレンジデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト BookWP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスは、リアルタイムコラボレーション機能を遠隔で試してみる、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介です。今回紹介したトピックについての情報は、概要欄または公式ウェブサイト book-wp.com に掲載しています。また、この動画を見ていいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい。ということで、今回は79回目の収録になります。北島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。近況雑談でございますが、最近はいかがお過ごしでしょうか？
花粉症がきつい。今年は。
うん、例年一応お薬は飲む感じでしたっけ？
まあ、アトピーと鼻炎と持ってるから、うん、常日頃その薬はもらうんですけど、病院行って。
うん、
聞かない。
花粉が？
はい。聞かないです。全然。
それは量が多いのかな？
わかんないですね。もう、まあ、年によって、それ出る、きついなって年と、ない時とあるんですけど。
うん。
ちょっと、ここ、1ヶ月ぐらい、結構きついですね。目も鼻も、喉も。
僕なんか薬変えるとかしないといけないんですか、そういう場合って。
まあ言ったら変えてくれるのかもですけどね。病院行くのもちょっとめんどくさくて、もう手持ちのでやってるって感じですね。
そう、でも僕はそんなにこう強烈な花粉症は全然なくて、お薬も飲まなくてもいいレベルなんですけど。
あ、そうですか。
うちの長男は花粉症は、長男と、あの奥様は花粉症を持ちで、で、やっぱ長男もね、今年花粉症の薬はまだもらってなくて、今北島さん言われたみたいにちょっと残ってるもので今つないでる感じなんですけど、やっぱなんか効き悪いとは言います。ずっとなんか飲んでてもグズグズしてます。だからなんか量的なものなのかな、種類的なものな、
花粉が多いんですかね、わかんないけど。
うん、
まあ鼻水とかはそこまでまあ、いいんですけど、目がもうとにかくきつくて。
かゆい？
まあ、バーってかゆくなるときもあれば、ずっとなんか目に入ってるような。なんかまつげ入ったときとかゴロゴロするじゃないですか。
はいはい。
なんか入ってないのにずっとそういう感覚があって、まあんまもう目開けときたくないみたいな感じですね。だからディスプレイとかあんま見たくないみたいな。
目開けときたくなるって大変ですね。
もう閉じたきたくなりますね。
ああ、なんかそうするとあれかな、ちょっとね、ここら辺のこうなんかマイクロチップかなんか入れて、こう目閉じたらこうモニターが見えるみたいな仕組みを。
そうですね。でも取り外して洗いたいんですよ、こう。
ああ、なんかそれはすごい
聞きますね。綺麗にしてはめたいみたいな。
ああいう目をジャボってやって綺麗にするやつとかでもダメなんですか？聞きます。
うちも水で洗ってもどうにもならないんで、目薬をもさして、その、アレルギーのあれが入ってる。で、さしたら、まあちょっとしばらくはマシみたいな感じです。
もう、あれじゃないですか、スノーボードとかみたいなゴーグルもつけといたら一日中。
一日中つけとけば違うかもですね。
でもなんか、メガネでもさ、こう、そういうのありますよね。こう、ほんとこう、花粉症用のメガネ。
ああ。
ここがもう、ペターと、こう、お肌につくような感じになってて、ゴーグルっぽく。のメガネは、なんか、メガネ屋さんで見たことはありますけど、まあ、効果はさておきわからないんですけど。
ただ、メガネもまた、ちょっと問題があって、アトピーで皮膚が弱いから、メガネかけてるじゃないですか。この辺がもう、はいはい、結構荒れるんですよ。
はい、はいはいはいはい。
今も荒れてるんですけど、だからこう、こんな密着するのつけてたら、多分この辺全部荒れちゃうんで。
はい。ああ、でも。
メガネまあまあしたくない感じですね。
コンタクト、あ、そう、コンタクトはでも今度、そうするともう。
目玉が。うん。ほんとね、きついですね、今。
ああ、そうか。ちょっと、施しようがない感出てきましたね。
そうですね。うん、でもあと1、2ヶ月はそんな感じなのかなと思って。
そうですよね。まあ大体梅雨までって感じですか、花粉だと。うん、
まあちょっと、わかん、まあ年によってなんか。
ああ、そ
っか。まあ僕花粉じゃない時もなんかなるんで、何に当たってるかよくわかんないんですけど。
あ、でも黄砂
とか。今の時期は花粉あると思います。
いや、まあそっか、ちょっとそういう時期なんですね。
はい。
いやね、まあでもちょっと、まあでもいい、とりあえず、あれ、薬を強くするとやっぱ眠気とかになるんですか、
多分そうじゃないですかね。
あ、漢方とかもね。俺、なんか、前にも言ったことあるかな、これ。どっかで。去年、またなんか言ってたかな。うちは、長男は、小生リュートっていう漢方をメインで。
あ、それは、聞いた後に買ってますね。うん、一応、ストックして、鼻が出るとき、うん、っていうか、風邪っぽいときとか。
効果は感じられるもんですか？
まあ飲んだからピタッと止まるっていう感じはあんまないですね。ちょっと、おまじない的な感じで。
でもなんか、その、うちの子供が行ってる小児科の先生は、もうこの、花粉症持ちで、すごいんで、なんかその、小生リュートって、まあああいうつむらとか、ああいったその市販のものじゃなくて、もう漢方を独自でこう、こうやってくれる、作ってくれるところに、依頼して作って、高いけど、もうそれ全然聞き違うよって言われました。もうこんな処方してて申し訳ないけど、こんな日にならないよって言われました。うん、すごいやっぱお高い漢方は全然違うんでしょうね、多分ね。試した。
なんかなんですかね、雑味が違うとか。
量が多い。やっぱり、不純物であったり、つなぎがあったりするのか分かんないですけど、何かしら、もう、そもそもの素材も違うらしいですよ。
ああ。うん。
っていうのがあるみたいなので、まあ、たまにこう、街でもあるじゃないですか。こう漢方って書いてあるような、処方しますみたいなところ、ね、自分のところでやってる。ああいうところで、こうなんかね、中国3000年の歴史みたいなおじいちゃん出てくると、もしかしたら、聞いてるやつ作ってくれるみたいなですね。なんかそういうのもあるみたいなので、まあ、ね、いろいろ大変な時期ではありますけどね。なんとかちょっと、はい、自然の力で乗り切れてください。
ですね。まあ、あまり家から出ないようにして。
まあね。そうすると、洗濯干すとかも結構大変？
洗濯はもう風呂場で干してます。
ああ、やっぱ花粉つく
から。乾燥機能あるから。
はいはい。天気が良くてもそうしてる感じですか？
そうですね。
うん。
天気いい時の方が花粉飛びそうじゃないですか。
まあ、そうそうですよね。まあ、僕はもう、だから自分があんまりそういう直撃しないんで、今日、バンバン天気良かったら外干しちゃうんですけど、
うん。
まあ、家族困ってるかもしれないですね。
そうですね。ほんと、ちょっと外にちょろっと買い物とか行くだけで帰ってきたら調子おかしくなりますもんね。
ああ。
でも、なります。
そうか。いやね、ちょっとね、また今、まだまだ続きそうなんでね、ちょっと、なんとか改善できるような方法が見つかるといいんですけどね。
そうですね。
いや、僕はですね、まあ最近特にこう、大きなことはないんですけど、まあ3月に入って、まあ4月から長男が中学生っていうことで、まあ中学校の準備が、まあ、進むんですけど。まあ、中学校のこう、なんかちょっと資料みたいなやつがあったので、以前もらってて、うん、それはPDF だったので、まあ、プリントアウトしてちょっと見てたんですけど。で、まあ、長男はですね、まあ、まあ、今兄弟でボルダリングやってて、まあ、長男は中学校に入っても、まあ、競技として続けたいみたいなことで、今だに言ってて、じゃあ、どういうふうにやろうかね、と。で、まあ、部活動も今もう自由参加なので、まあ、特に部活入らなくても、うん、いいという、まあ、どっちでもいいっていう感じなんですけど、こう、時間割り見てたんですよ、一日のこう、通常の授業みたいな。で、掃除なしの日みたいな、短縮の日みたいな、3つぐらいあって。で、見てたんですけど、 やっぱもう、あれですよね。通常の時間割で6時間目、帰りの会とか終わると、もう4時過ぎますもんね、下校がね。
ああ。
で、最終下校も4時半とかですね。うん、そう、となると、もう帰ってくるの5時とかか、みたいな。
そうですね。そこから習い事行ったらもう夜ですね。うん、
そう。だから、どうするねこれって話をしてて。うん。まあ、部活やったらもっと遅くなるし、まあ、部活なくても、まあ、こんなもんだから、まあ、今だと本当、3時半とかには終わるから、そっから小学校でピックアップしてそのまま行くみたいな感じなんですよ。だものと1時間変わるんで、どういうふうにしようかね、みたいな話でだいぶ悩んでて。うん。そう、でも本人としてはまあ、続けたいけど、でもあまり登らないと本当、まあ、うまくもなれないしっていうのもあったりして、そういうところでね、やっぱ生活のサイクルが変わる時期だなというのをちょっと痛感したところですね。特に、小中と分かれるんで、こう、ね、どっちかに合わせるみたいな感じになってくけど、だいたい遅い方に合わせるしかなくなるんで。
うん、まあ、そうでしょうね。
だからね、そこら辺がね、ちょっと、まあ、4月、5月は、そういうところで生活がバタバタしそうだな、という気がしますね。あとはちょっと、まあ、今日も取り扱いますけど、WordPress 7.0 がもうね、4月の9日リリース予定ということなんですけど、まあ、この間の、スノーモンキーのユニットのアップデート配信でも少し話があったように、なんかいろいろこちょこちょと変更するところがありますよね。この GUI 側もちょっとあるじゃないですか。変更点がね。
はい。
はい。内部的なところじゃなくても。だからそれを、この書籍のね、ところとか執筆改訂どうするんじゃいみたいなのはちょっと最近切実にちょっと悩んでるところですね。
うん。
そう。まあこれからもまあ変更はあるし、まあ書籍としての体裁がいいのかどうなのかみたいなのをちょっと考えつつですね。悩んでいるところっていうのが、最近の大きい悩みですね。どうしたもんかな。まあだから、あるはあるで便利って思ってくれる人はいるんだろうけど、本をね。けど、ビジネス的に考えたら、じゃあ損益どうかって考えると、まあ、プラスではないわけですよ。それを継続するべきなのか、こう、これをコントリビューションの一つとして取り組むのかとかね。そう、そういうところもね、考えるとなかなか難しいなと思うところなので、またね、これは配信の後に、収録の後にまた相談したいと思います。はい、あのね、本当、あんたはなんかその YouTube のライブ配信とかでみんなにコメントもらうと一番面白いのかなと思うんですけど。なかなかね。
まあ、あったら嬉しいって人は多いでしょうけどね。実際、成り立つかって言えば成り立たないと思うので。
だからそこをね、まあそこだけの損益だけで考えずに、まあ自分の、何まあ広告的な部分も踏まえた上で考えるのかとか、いろんな視点があると思うんですけど。
そ
う。ちょっとね、絶賛悩んでるけど、どうしたもんかなというところですね。
なんかそういうのも AI で楽にできないんですかね、はい。最新の状態を反映した、あれに書き換えてもらうとか。
なるほど。
うん、
ああ、でもなんか、できなくはなさそうですけどね。
一番面倒いのって、ね、スクショじゃないですか、一番面倒いの。
はいはいはい。
そこなんとかできんかなって僕も思ってるんですけど。
あれ、何でしたっけ、自動的にテストの時に回すやつ。プレイライドでしたっけ。
なんかそういうので、取ってって言って取れないんかなと思って、ね、このブロック配置して、これ有効化したスクショをお願いしますとか。はいはい、
いるのかね、これ誰か詳しい人いないかな、
例えばそのスクショ撮る画面がある程度決まってるなら、そのマークダウンとかに バーって書いて、こう設定して、こう設定したのをスクショ、こう設定のスクショっていうのを書いてて、で、ワードプレスのバージョンだけアップデートして、またそれ流せば、まあ、とりあえず取れるじゃないですか。
そうですね。
なんかそういうのができないのかなと思いながら何もやってないんですけど。
なんかでもね、でもちょっと最近のね、AI の発展から考えると可能性をちょっと感じるところではありますけどね。なんかできるだけ効率化した方がいいのか、まあ、はたまたもうウェブサイトにしちゃうのかとかいうのも考えてて。まあ、その一部課金なのかどうかわかんないけど、もう一部課金もそう、例えばもうサブスクとかじゃないとかね。いうふうにするとか。その方が、まあ、更新は楽だな、とかね。いうのがあったりするので、ちょっとなんか悩ましいですけど。ちょっとそろそろ考えないとな、と思っているところでございます。はい。では、本日のトピックスはこちらの2つになります。はい。まず1つ目ですね。本日取り上げるトピックスの1つ目は、リアルタイムコラボレーション機能を遠隔で試してみるというのをちょっとやってみようと思います。で、ベータ、今、この収録をしているのは2026年の3月3日なんですけども、今、現時点では、ワードプレスの 7.0 ベータ2までが、一般に公開はされているという状態です。で、まあ、ベータ1のタイミングでも、なんか試された方がちょこちょこ見えて、こう、X、SNS 等でですね、もう情報を少し見かけることがあったんですけども。はい。まあ、今回我々もですね、そこに、まあ、乗っかる形じゃないですけど、実際に我々も試してみて、まあ、そこで感じたものをちょっと、意見交換をしようという、内容になっております。はい。そして、まあ、ここのリンクにあるですね、ドキュメントの方なんですけども、こちら。ちょっと上の方行きますけども、ワードプレス7.0テストガイドみたいな、いうようなドキュメントがありまして、これは、大元のものがあるものを、翻訳チームの方で翻訳されたドキュメントです。で、こちらに、リアルタイムコラボレーションという機能が紹介されている。ここで、テストの方法というのをちょっと確認してみます。で、まあ、リアルタイムコラボレーションというのは、グーテンベルグプロジェクトのフェーズ3の目玉機能であって、コアに初めて搭載されると。この7.0ですね。というもの。で、まあ、リアルタイムコラボレーションで RTC とも呼ばれることがありますよ。で、まあ、ここでちょっとみんなでテストしてみましょうというような呼びかけがこうやって書いてありますと。で、テストの手順なんですけども、まあ、まず今、こちらに、まあ、ベータ1と書いてあるんですけど、まあ、ベータ2を今回は使いますと。で、今回はですね、ワードプレスの環境は、僕が、個人的に使っている X サーバーの方で、一つワードプレスを新しく作って、で、そこで、ベータテスターというプラグインを使って、ベータ2にアップデートしてあるという状態です。で、テストの方法なんですけども、ここをちょっと僕も今回調べて分かったことなんですけど、ここですね。プラグインで、ちょっと翻訳がちょっと、あれかな。プラグインでではないですね。これ、あれ？ベータ2あるかな？ベータ2の方を見た方がいいのか。ないな。やっぱベータ1じゃないとか。これちょっと違いますね、実際とは。後ほど紹介しますけども、設定のからの投稿のところで、この項目が出てきます。で、この Enable Real Time Collaboration というものにチェックを入れないと、共同編集機能は使えませんというのが、まあ、今の現時点、ベータ2での、環境になっています。で、まあ、これが、7が正式リリースされるまでに変更されるかどうかはちょっと注意が必要ですけども、今現時点では、自動的に、 コラボレーション機能が有効になるというわけではなくて、手動で、有効化しないと使えるようにはならないということを、まずは、確認しておきたいと思います。はい。で、まあ、投稿を開いて編集します。もちろん通常の投稿から始めますが、固定ページも投稿であり、カスタム投稿タイプの投稿であることを覚えておいてください。で、まあ、複数の人でですね、同じ編集をする。うん、で、まあ、今回はこう画面をね、多分、まあ、僕の方の画面を共有する感じになると思うんですけど、そこで、北島さんからもアクセスをしてもらって、どういう、形になるのかみたいなのを確認していこうと思います。はい。まあ、一人で、もうベスタブでですね、開いて、確認するということもできます。まあ、例えば、一つは、自分のアカウント A で録音したもの。で、例えばもう一つ、プライベートブラウザとかにして、まあ、別途違うアカウントでログインし直してね。でそこで同じページに行くということで、そういったこともできると。自分で試すこともできますよ。はい。そういった、ことができますと。で、期待される効果としては、リアルタイムコラボレーションは、ブロックエディターとサイトエディターで、投稿を編集している場合にのみ機能します。ですので、サイトエディターでテンプレートをポチポチしている場合では、動作しないということですね。ですので、投稿、固定ページ、カスタム投稿タイプ、そういった、まあ、ものを編集している画面のみということですね。で、まあ、多分これサイトエディターでって書いてあるのは、サイトエディターからも投稿編集画面って、まあ、そのまま行くことが確かできると思うので、多分そういう意味でのことなのかな。もしくは、表示をですね、ヘッダー、フッター、こう見えるような形にした場合のことを、これを指しているのか、ちょっとそこはわからないですけども。従来の投稿メタボックスだと起きません。はい。これらのボックスに引き続き使用できますが、共同編集者は更新内容をリアルタイムで確認できません。場合によっては共同編集者同士が互いの変更を上書きする可能性があります。うん、なるほど。これ、考え方によってはちょっとデンジャーなところありますね、まだ。
うん。あくまでエディターの中だけ変わってもらう。うん
うん、そうですね。で、まあ、ほとんどのブロックは互換性がありますと。うん、ということで、ただ、クラシックブロックは、現在互換性はありませんというふうに書いてあります。あとはですね、まあ、ブロックエディターと統合されたプラグインには問題が発生する可能性があります。テンプレートの表示ビュー、あ、なるほど。テンプレートの表示ビューでは共同作業者のカーソルが消えると。さっきちょっと言ってたヘッダー、フッターを表示するような形の表示ビューですね。その時には、ビューが、カーソルが消えると。で同じブロックで共同作業を行うと問題が発生する可能性があります。それでもテストをお願いしますが、カーソル位置周りの挙動に癖が出るかもしれません。はい。で、同期は HTTP ポーリングで行われるため、瞬時ではありません。したがって、時々遅延を感じることがあります。その場合はぜひ報告してください。はい。こういうような形の、まあ、テストが、推奨されているということですので、まあ、実際に触ってみて、まずは、まあ、どんなものか、見てみましょうかね。はい。では、こちらが、まあ、実際に今、レンタルサーバー上に作ってあるワードプレスに、今僕の方は僕のアカウントでログインしている状態ですね。はい。それで、まあ、単純に、まずですね、設定のところを見ましょう。で、この、さっきはですね、プラグインの設定からって書いてあったんですけど、今、ベータ2の時点では、この設定から投稿設定ですね。こちらの方に行くことで、まあ、こういった画面になるんですけども、このコラボレーションという項目が追加されていて、 このエナブルリアルタイムコラボレーション。こちらにチェックを入れないと、共同編集機能を使えませんということですね。ただ自動的にとか、まあ、7.0 にアップデートしたら、もう、共同編集がスタートしちゃうっていうことではないと思われます。で、これチェックを入れて、これ今保存をしましょう。で、これ、ちょっと僕、改めて思ったんですけど、やっぱ画面のね、色合いがちょっと変わりましたね。この青かとかね、この黒のとのコントラストとか、若干この変わったなという感じがします。ここら辺のリンクとかを見ると、すごい思うな。で、さっきちょっと北川さんに言われたんですけど。
サイトエディターってこんな色でしたっけ？
サイトエディター、サイトエディターの方が多分色変わってない。ちょっと、グレーのトーンが低いですよ。ちょっとグレーのトーン低くて、これ。ちょっとこの黒を覚えておいて、戻すと、若干こっちの黒のが強め
な
の。
ああ、確かに一緒じゃないのか。
だからどちらかというと、この、なんていうかな、なんかこ、ちょっと違いますよね。そう。で、あとこのね、アニメーションね。このサイドバーをクリックして移動していった時のサイドバーのアニメーション、ポワンとなるんですね。ここら辺もちょっと新しく今回変わったところかなと思いますね。そう。で、ついでにですね、北島さんからもちょっとお話があった、こやつですよ。この設定の、中に、組み込まれた、コネクターズという、項目が新しく、これ急遽ベータ2からですかね、確か。
はい、1ではなかったですね。
ですよね。なんか1週間ぐらいでサクッと入れられたっていうのをどっかで見たんですよ。で、これ多分翻訳がちょっとどういう風になるかちょっとまだわからないんですけども、これはこの SNS で、僕もちょっとこれ、まあなんか驚き屋じゃないんですけど、僕単純にこれ何かわからなくて、これ何やと終えてなかったっていうのをポストしてて、で、そこから、同じような形でポストしてる人も、まあその後拝見してって感じだったんですけど、これは、まあ SNS 上いろんなところで、これワードプレスに今度もうこうやって AI が入ってくるのか、みたいな、ことを思う人も、この画面だけだと、ちょっと発生しちゃうかもしれないんですけど、これ北島さん実際にはどういうものなんでしょうか、これ。
まあ、AI との接続とか、まあ、そのキーの保存とか、まあ、あとその共通の、コードで、の OpenAI Cloud Gemini にプロンプト投げれるとか、そういう基盤の追加なんですよね。あくまで。なんで、ワードプレス自体に、そのデフォルトでなんか投稿画面で AI にプロンプト投げてできるようになるとか、そういうことではなくて、ここで接続ができるようになるから、それを使ったテーマとかプラグインが、AI に問い合わせる何らかの機能を作れば、まあ、それで認証ができますっていうもの。
なので、例えばこれ、なんかインストールとかしてみるとですね、僕も初めてなんですけど、そうすると、Your API Key を入れてというふうになるんですね。で、ここで多分、まあ、OpenAI に、まあ、リンクが飛んで、API Key を発行して、ここにペーストするみたいな流れでいくとは思うんですけど、これは API Key をここに入れるだけであって、入れることによって、ワードプレス側に、まあ、OpenAI と接続するための API キーは用意がされると。で、ここでやるのはそこだけなんですね。で、別途。
ちょっとなんか入れれます、はい、適当な ABCD とか。
ABCD、
EFG。で、保存したらこれどうなるか。
Not possible to connect to the provider using the key.
ちゃんと通信するのか。ああ、そうなんだ。
なので、一応、キーが正しいかどうかっていうのを見てるってことは、まあ、OpenAI 側と、問い合わせしているってことだと思います、ね。
これ多分、これ今インストールとしてこの UI になったじゃないですか。プ
はい。
ラグインのとこに、プラグインがインストールされてると思うんですけど、ないですかね。
これですね。
あ
AI
る、
プロバイ
やっぱ
ダー
そうだ、
フォーオープン AI。
そうなんですよね。だからこれ、なんだこれっつって無効化したらできなくなるんで、ご注意。
これ、今、そうか、セットアップになってこうなる。でも、ここでは、アンインストールはできないんだね。ここでは。
確か
な
に。
ので、ここでインストールできるなら、アンインストールもできてもいいかなと思ったんですけど、そこは今のところプラグインの一覧のところから、これを無効化して、削除と、いうようなことで、また多分最初の画面に戻るって感じですね。なので、ここはあくまでも API キーを、WordPress 側に入れ込むためのプラグインが、ここで用意がされて、いくだけで、この API キーを使って WordPress とその OpenAI 側で、やり取りをするっていう機能は、別途何かしらそういったものを自分で用意するか、プラグインを導入するか、等々しないと結局使うことはないと。
そうですね。ユーザー目線で言うとそう。開発者目線で言うと、そのやっぱコードが共通化されるっていうのがめっちゃいいところで。ユニットも OpenAI とこう通信してなんかやるっていう機能あるんですけど、ジェミニも追加したらいいですよって言われたんですよ。フォーラムだったかな。でもジェミニと通信するってなったら、全く別のコード書かないといけないじゃないですか。API に接続の仕方が違うから。でもそこをもう WordPress が全部ラップしてくれてるから、同じコマンドで通信できるんですよ。コマンドって同じコードで。そこは開発者的にはかなりいいなと思います。
だから、そうするとユニトン側も今後はこちら側を使うような形に切り替えていく感じですか？独自の API 入れるんじゃなく
そうですね。いや、した方がいいのかなと思いつつ、このプラグインでインストールするっていうのがちょっと気になってて、やっぱ分からずに無効化してならんくなったとか言われることとかありそうだなと思って、完全に組み込まれてればもういいんですけど。
そうか。そうすると、ユニットン独自のそこだけプラグインにして、このプラグインとの、なんか紐付けを行うか、親子関係。
ちょっとどうするかな。
まあ、
ただ、
確か
ジェ
にな
ミ
く
ニ
なっ
と
た
か
りした
で
り
きない、使えないんで、今。まあ、こっちに乗っかった方が、ジェミニできるようにはなるんで、まあ、それがいいのかなと思うんですけど。
なるほど。ちょっと開発者的にも、でも、将来的には活用した方が、いいんだろうなっ
まあ、
ていう感じで
今
は。
から作るなら、もうこれ使った方がいいと思います。
ここをね、ちょっと誤解が生まれるそうなところではあるので、ちょっとあえてここでちょっと紹介してみたというところでございます。では、早速、僕の方でこのハローワールドに入っていこうと思いますが、よろしいでしょうか。いや、僕はちょっとハローワールドの、投稿の編集画面に今入りました。で、適
お、
当
す
に。
ごい。今、投稿一覧開いてるんですけど、オレインさんが入ったっていうのが出ます。一覧に。これ今
マ
も
ジっ
な
す
んかな？今も出るんかな？なんか編集中で追い出しますか？みたいな、なるじゃないですか。結構バージョンでも。その編集中っていう
今、
表示は今一覧に出てます。
それって、リロードして出てきました。
いや、してないです。いきなり。
そしたら多分、今までとは違うんじゃないですかね。今まではこのアカウントの人が編集してます、編集を引き継ぎますか、どうのこうのみたいな、のがあったと思うんですよ。自動で出てくることはなかった記憶なんですよ。ほんわりと。
リロードしてないのに出ましたね。
ちょっと北島さん、その画面は共有できますか？
あれ？
なんかぼやけてた。ああ、出た。ああ、ほんとだ。ああ、でもこれは確かに、表示の内容的にはまあ以前と一緒ですかね。あ、なるほどね。
試したことないからあれだけど、まあリロードせずにっていうのは今回からなのかもしれないですね。
これちょっと僕今こっち側で出ますね。
はい。
出ました。出たけど
何秒後に
変わらないかな。
ログアウトは反映されないのかな。
ああ。今リロードしたらどうです？ああ、ちょっと残るのかな。
編集中だ。
うん。本当ですね。ちょっとなんか予約投稿の失敗とかになっちゃう。そうか。まあちょっとそしたら、ここは入ったのは多分サクッと行く、サクッと表示されるっぽいけど、出た場合はサクッとではなさそうって感じですね。じゃあ今のところ。では、ちょっと、僕の方の画面に、戻しまして。よいしょ。そして、こっちを。はい。で、僕は今本編集画面に来ました。じゃあ、北島さんにもここに来てもらいましょうか。
ああ、でもほぼリアルですよ。リアルタイムですよ。
あ、本当ですか？
はい。
おーほーほー。あ、出てきました。ああ。あ、しかもこれ今同じブロックで編集しますからね。
うん。はい。1秒かからんぐらいじゃないですか。
はいはいはい。はーはー。
で、なんか書いてみてもらえます？各そばから消したらどうなるのかなと思って。あ、違くなった。ああ、反映された。
ああ、はあ、はあ、はあ。
今ちょっと遅かったな。
あ、
今ちょっとオレンさんが売ってる間に追加したんですけど。
ああ、なるほど。
なんで同じとこをやるとちょっと遅いですね、動機が。
ああ、なるほど。
結構2、3秒かかりました。
はあ、はあ、はあ。まあ、だから。
触ってないときはもう、ほぼリアルタイム。
うん、うん。そうだね。うん。なるほど。ああ
。
だから、今後やっぱりでもあれなのかな、同じブロックもまあ編集できるようにはしていきたいんでしょうね、多分ね。
うん。
うん。そこ
で。違うブロックなら全然。おう。
うんうん。あ、色変わった。はいはいはい。
でも売ってる最中に文字サイズ変えられたらめんどくさそう。
ちょっと
ずれるから。
うん。まあなあ。あ、じゃあ、これ、例えば今僕、上の方の段落ブロック行きましたけど、ここにカーソル出てますか、僕の。
出てます、出てます。顔。
ああ。じゃあ、多分、同じブロックにいるな、みたいなのは、ある程度リアルタイムで
分かる。ああ、全然分かりますね。こう、すぐ移動するから。
ああ、ほんとだ。はいはいはい。なるほどね。そうか。これちなみにコメントをここに追加したらどうなる？ノートを追加して。そっちではリアルタイムで見れます？コメント追加は。
まだ何も変わらないです。
あ、じゃあ僕は今コメント、ノートを追加しました。ノートはそちらに出ますか？
ああ、出ましたね。
あ、
あ、はい、この画面になりますね。なんかブロックツール版にオレインさんの顔が出るようになって、 クリックしたら、この同じ画面に行きます。
ちょっと北島さんの画面に切り替えます。ほうほうほう。あ、ブロックツールバーに出るんだ。
こんな状態だったんですけど、
ええ。
ここに、これ顔ないじゃないですか。
はいはいはい。
ここで待ってたら、オレンジさんの顔がぴょこって出て、クリックしたらこれが行きました
ああ、
ね。
なるほど。それがあれなんですね。多分そのブロックに対してノートを書いた人のアイコンが出て、みたいな感じ。この辺、その辺の挙動自体は多分6.9でノートが出た時と多分同じかもしれないですけど。けど、一応、ノートもある程度、できるんだな。ああ、なるほど。で、これを多分、解決をチェックすると、今、解決をチェックしたんですけど、そうすると、もう、ノートは、まだ出てるか。解決になっただけで、
そうですね。
解決にはなってますね。北島さんの方でもね。解決した後でもちなみにノートって入れれるんでしたっけ、これ。
あ、再開になる。再開し
ああ、
ま
なる
す。
ほど。再開するんだ。で、こいつ再開する。ああ、そうですね。あ、かなりリアルタイムですね、コメントも。ノートも。なるほど。これで解決にすると、解決もかなり、まあ、1秒ないぐらいですね。タイムラグ的には。ほう。なるほどね。これだからある程度このパートを例えば絞ったりしたらまあこれでも使えますよね。例えば、ここに、図とかにして、例えば、ここに、とかにして、僕は、1の方書くんで、北条さんは2の方書いてくださいみたいな。
ああ、それは多分ほぼ問題なく。
全然問題なくいけるんですね。ですね、ですね。全然いけますね。なるほど。じゃあまあ、分業自体は、まあ今でもできそうな感じってことですね。そうか。今後はでも、やっぱこう、コラボレーションなので、こういうところの、食い違いをいかに少なくしていくかっていうところは多分今後の課題になってくるってことなんですよね。なるほどな。
セクシ
さあ、
ョンご
見
と
て。
にとか、ね、結構良さそうですけどね。ページとかだと、あったんないかな。
まあ、だから多分これ、今のところの現状だと、こういうの、例えば何かしら、ズームとか何とかでつないで、ちょっと今、僕ここを書くんでお願いします、みたいな感じで、ちゃちゃちゃってやっていくの
そうで
は、
すね。
全然ありですね。
ここはちょっと任せるから、こっち。ここは全やってたら、被ることもないし。
まあ、今後どうなってくるのかな。被ったりした時に何かしら今同時に編集してますよって出たりするのか、もうそもそも同時に編集しても問題ないぐらいのこのシームレスな接続になるのか。まあでもそっちを目指し
どう
てる
なんで
の
す
か
かね。どっかでマージしてるんでしょうから。
な。
消す作業だ、追加する作業を一緒にされた時とか、大変そうなんで。
でも今、Google ドキュメントとかもどうなってるんですかね、あれ。
いや、わかんない。そこまで。
Google ドキュメントってどうなってたの？ ちょっと。せっかくなんで、あれですね。Google ドキュメントをもうちょっとやってみましょうか。ちょっとプライベートチャットに、共有いうリンクを今送ったので、多分そのままリンク知ってる人はそのままいけると思います。まあ、こうダミーテキストが。で、ちょっとこっちの。はい、今これ Google ドキュメントをやってるんですけど、北島さんが適当にこう、リアルタイムで、なんか文章をここに追加してったりしたらどうなりますか？ああ。意外と問題なくできちゃうんですね。ああ。
あの速度感はそんな変わらないかも。
うん。ほうほうほう。
ああ、すごい
ですね。そうですね。ディレイはそんなに違わないっちゃ違わないですね。
うん。
同じところをこう、編集した場合にどういう、でも、一緒か。うん。
追加していくんで消していってもらえますか？そこら辺を。
はい、いいですよ。
わー、綱引きみたいになってる。
あー、なるほど。あー、
でもこの、ね、この追加と削除を同時にやるのはこっちの方がスムーズに感じますね。
うんうんうんうん。ですね。あーはーはー。ああちょっと Google ドキュメントありがとうございました。なるほど。じゃあちょっとこちらに、戻ってきますが、そうすると、これ、例えば、今これ、ハローワールドの方ですけど、北島さん、これでちょっと、僕、B を打ち続けるんで、こっから。北島さん、こう、はい、削除してってもらっていいですか？
はい。
じゃあ、行きまーす。せーの。ああ、はあ、はあ、はあ。まあ、でも、まあ、感覚的にはそんなに。
ああ、でも、そんな変わらないですね。
うん。でっかい差がないって感じはしますね。うん。
ああ、すごいな。結構すごい。
うん。意外と、こう、実際、Google ドキュメントと比較してみると、まあ違いはあるにせよ、かなり近しい感じの感触はありますね。うん。で、結局だって、Google ドキュメントとかでも、例えば何か議事録をじゃあみんなでちょっと書きましょうってね、昔よくオンラインの、集まりとかで議事録書くのを手伝ったりとかね、あったと思うんですけど、そういう場合は、ここは誰が書いてるから、ここは自分書かないでおこうみたいなこと、あ、ね、こう自分たちでやってたじゃない。
うん
エクセルとかの時でも、ここにセルがもう誰かあるから、自分はちょっと違うとこに書くみたいなのがあったと思う。うん、そういう配慮があれば、
意外と。いけますね、
うん。いけますね。かつ、こちらで音声とかで繋がっていたりしたら、全然いけます、ね。うん。まあ、なんなら、ここでね、例えば、お客様の声で、この、例えばここに、では、とか書いとけば、書いといてここからやればさ、別に、いいわけ。だから、例えば、ここまでとかにしといて、ね、で、これで、こうやって書いていけば、別にいいわけですよね。
うん。
まあ、だからこういうルール作りを若干しとけば、分かりやすいようにしとくねとか、グループで囲っとくねとかにしとけば、うん、ここはちょっと今同時で触らんといてねとかしとけば全然いけます、うん。あとまあコメントとかにして、例えば、まあこの辺の、 まあ、このあたりを例えば、まあ、グループしといて、まあ、グループに対して、まあ、ノートをつけといて、みたいな。よいしょ。とかにしとけば、まあ、まあ、なくはないのか。うん。
まあ、オペレーション部分でも。ノート気づかないですね、これ。
ああ、俺、前も、これ 6.9 の時も確か言ったんですけど、ここに欲しいですね。リストビューの方にコメントがあるって。これだから選択しないと。
そうなんですよね。中に入って、だからこのグループの中の段落とか触ってると、
うん、
グループにノートあるってわからないんで。
そう、僕は、
ここ
リストビューに欲しい。そうね。
こんな人もらってた方が気づく。
そう。ノートのね、この右側を、いつも開けてるとは限らないですもんね。
そうですね。
やっぱ、普通にインスペクターとか表示してる場合の方が多いと思うんで、どちらかというと。うん。だから、そうね、ここに、このグループ、この、ここの子供にもコメントがありますアイコンとかを出すか、もう親にもコメントがありますアイコンとかっていうのは、あってもいいかもしれないですね。うん。で、かつ、こう、リストの方にも、なんかコメントアイコンつけるみたいな。リストビューの。そうするとかなり分かりやすくはなるかもしれない。うん。なるほど。はいはい。北口さん、なんか他になんか試したいことがありますか？
カスタムブロックもやってみますか？
ほうほうほう。カスタムブロック。
スノーモンキーブロックス入れるんで、
はいはいはい。じゃあこれ一回これ保存しますね。
はい。
はい、保存はしときました。じゃあ北島さんの。
キーブロックス入れて。
うん。
有効化しました。
はい。
で戻ってきて。あ、で、ちょっと待ってください。今、うん、オレンジさん、リロードしてないじゃないですか。
リロードしてないです。
してないですよね。してない状態で、
はい。
入れた
ら、ブロックがあるか。
あ、一番上にアラートブロック入れました。
出てない。
え、じゃあ、普通に段落を入れたら、あ、出ない。
出ない。
あ、やっぱりリロードしないとダメなんだ。じゃあ。
え、ここにアラート。
はい、そこにアラ、一番上にアラートで、その下に段落普通の追加したんですけど。
ああ、反映されてない。
段落も出てない。うん、ですね。
ああ、なるほど。じゃあ、ここで僕がリロードをしたら、いきます。リロードしたら、ああ、なるほど。
うん。
ほんほんほんほん。こうなる。
まあ、出ますね。
はいはいはい。
で、なんか編集してるときに入ってくるとダメなのかもですね。一旦保存した後に入ってきてもらうとか。
はいはい。
スタートを揃えないと。
うん。そういったところの配慮はちょっと必要、まだ現状必要そうな感じがしますね。ああ。
まあ全然いけるけど、
うん、全然僕も入れれますから、うん、ああ今あブロックスタイル切
り替えた、おお、いけるいける、
ああでもブロックスタイル切り替えても僕の方のスタイルは切り替わらんね、バッチが、あ違うか、これは段落だからか、
アイコンは変わった、はい、反映されてます。
その方でタイプ今切り替えてもらっていいですか？あ、変わるんだ。変わってるな。
変わりますか？
はいはい。変わるね。あー、面白い。おー、すごいすごい。はいはいはい。まあ、カスタムブロックでも。
すごいな。これはすごい。
うん。そうか。 なるほど。まあでも、ちょっと面白みがあるんじゃないですか。まあそのどうやって活用するとか、オペレーション的にルール、ね、どう決めてやるかっていうのは考えるところではあると思うんですけど、このリアルタイムコラボレーション機能というところで見ると、なかなか面白い。
うん。
うん、面白いことができると思うので、まあ、その、共同編集っていう環境がどれぐらいの割合であるのかっていうのはちょっとわからないんですけど、その要は、複数のアカウントが一つの記事を編集するっていうシチュエーションっていうのはどれぐらいのあるかっていうのはちょっとわかんないですけど、
うん、
ただ、もしかしたら、この機能がちょっとブラッシュアップされていくことで、ワードプレスって、こう、共同編集できるらしいよと。リアルタイムコラボレーションできるらしいよってなると、じゃあそういうふうにワークフローを組んでみるっていう、そういう流れもあるかもしれないと思って、
うん、
まあ特に何かメディアとかね、やってたりするとか、特にこのちょっと回転の早いようなメディア、うん、いうところの執筆とかエディティンググループとかだと面白そうかもしれないですね。うん、まあ、この今後の機能のブラッシュアップが必要なのかもし、必要なところはあるとは思うんですけど。うん、はいはいはい。これがでもね、ポチでできるのは面白いですよね。ポチだけでできるのはね。
うん。
ただまあ、そうだね。でもよっぽど声を合わせてやらない限り同時に入ってくることもあんまないのかな。
そうですね。
シチュエーション的には。まあ、なので、どういうふうに活用していくかは知るだけど、機能としてはとても面白いですね。はい。まあ、今日はちょっとこんな感じですね。ちょうど、リアルタイムコラボレーションっていうものをちょっと試してみて、まあ、7.0 のちょっと扉を、BookWP も開け始めたという感じなんですけど。はい。また他にもですね、こちらの先ほど紹介した、こちらのテスト、テストの方法が書いてあるドキュメントなんですけど、まあ、他にも例えば、ナビゲーションブロック用のカスタマイズ可能なオーバーレイとかね、そういったものもちょっとテストしてみてくださいとか、新しい管理者向け機能とかですね、いろんなことをちょっとテストしてみてくださいっていうことがこちらにも書いてあるので、また他の項目も含めて、見てもらうと、テストに協力できるようなね、チャンスになると思いますので、もしよかったら、まあ他の項目も含めて、見てもらえるといいかなと思います。はい。まあ、こういった他の機能もありますので、ちょっとこういったものを心待ちにしながら、まあ 7.0 のね、リリースを待つという感じになっていくと思いますので、ぜひ皆さんも、まあ、リアルタイムコラボレーション機能を含め、他の機能もですね、チェックして、また 7.0 を楽しみに待ってもらいたいなと思います。はい。では、イベントの方を紹介していこうと思います。3月の、14日13時から、私やります、岐阜ワードプレスミートアップ92回目、生成 AI 時代におけるウェブコンテンツ制作の考え方と黙々会、こちら開催します。同じく、3月の14日13時30分より、ね、続セキュリティについて学ぶ会、高松ワードプレスミートアップボリューム29が開催されます。同じく、3月14日14時から、広島ワードプレスミートアップ、8回目、ノンデザイナー御用達ワードプレスお助けツール、キャンバを触ってみる会が開催されます。3月の16日10時から12時、ですね。こちら平日午前のオンラインワードプレスミートアップ by 千葉ワードプレスミートアップ26年3月の会が開催されます。3月の20日14時から横浜ワードプレスミートアップ40回目ですね。参加無料。初心者からプロまで歓迎、ワードプレス好きが集う勉強会&交流会が開催されます。3月22日13時30分よりオン・オフラインで黙々会をやろう。千葉ワードプレスミートアップ、26年3月の会は、2つあるんですね。 千葉ね。うん。
うん。
はい。が開催されますと。3月28日14時から、新州ワードプレスミートアップ in 松本、ボリューム39、ワードプレスとかの話をする会。こちら対面ですね。こちら開催されます。はい。まあ、こちらの千葉の方はオンライン開催になってますけども、オン、オフ、オフもや
る。オンって書いてる。
うん。
こちらの方はオン。
うん、という感じになっております。はい。ちょっと今回少なめの、まあ年度末だからちょっと忙しいのかな。ね、うん、はい、こういった形になっておりますが、北島さんはどっか行く予定はございますか？
いや、予定ないです。
うん、まあちょっとこんな感じで。まあこの間、高松は、セキュリティについて学ぶ会があって、それの続きをまたやるという感じなんですね、こちらね。うん。あとは、このキャンバーを触ってみるとかもね。と、
キャンバーも本当、僕は全くわかんないけど、かなり使ってる人多いみたいですね。
うん、うん、
うん。うちの子供もなんか作ってましたよ、キャンバーで。
結構。
学校で習うみたい。
昔から使ってません？なんかそれ聞きます、聞きますよ。キャンバー使ってるって昔も聞いたことあるんですよ。
あれ、そうでしたか。
なんか岐阜に来た時にキャンバー使ってませんでしたっけ？
ああ、じゃあ前からやってたのか。
キャンバーでスライド
最近も触ってて。ああ、そうですね。はい。
ね、コーダー道場で作ってたので。
はいはいはい、そうでした。
うん、うん。だから、その子供さんでもね、そういう使えるデザインツールっていう、まあ UI、UX なんだろうと思うんですよ。うん。
なんか昨日、ちょっと話それるんですけど、うん、昨日はジェミニで音楽作ってました。
ジェミニは、
なんか、
無料枠で。
いや、なんだったかな、安いプラン、ファミリープランみたいなやつ。
それ指示出して。
いや、指示は出してないって言ってました。なんかわからん、なんかの話の流れで、なんか応援ソングを作ってあげるみたいななって、
うんうん、
で、なんか作ってきたって聞いたら、本当に普通に音楽でした。
すごいなぁ。もう、結構でも北島家活用してますよね。それ、まあ、みんなそうなんですか？
いや、わかんない。何にも教えてないですよ、僕。僕よりできること知ってるかも。詳しくないけど、詳しいというか、ちゃんと体系的に学んだとかじゃないけど、
うん、
なんか音楽作れるよとか、なんかそういうのをいきなり言ってきますけど、うん、なんか動画作れたよとか。
でもそれは友達とかとの兼ね合いでそこから情報収集してきたりってことでしょうね、多分ね。
うん、そうなんですかね、うん、ちょっとわからないけど。
へぇー。でもなんか AI ネイティブってすごいなぁって思いますね。うん。
うんですね。
怖いなぁ。そのうちあれですよね。お父さん、そんな使い方してんの？とか言われそうですよね。
いや、全然あり得ると思います。急にこうなってきたら。
うん。うん、そんな効率悪いことやってんのみたいな。
うん。
ありえますよね。でもやっぱ、そう考えると、その、AI ネイティブになっていかないとまずいんですかね、やっぱ今の、その、世代は。
うん。
ある程度使ってみた上での使い方を自分で考えるっていうフェーズにいかないといけないのかな。こういうふうに使いなさいって言われて使うんじゃなくて、
やっぱり自然とやってましたね。うん。
そうか。いや、ちょっと、僕も、この家庭での子供に AI の使い方っていうのをちょっとなんか考えなきゃいけないなって今思いましたね。うん。やっぱ、今は正直使えとも使うなとも言わない状態で別に何ともあれなんですけど、やっぱちょっと使ったらって言った方がいいのかなってちょっと先思いますね。こういう流れを感じる。ちょっと背中を押して、 自分で考えて使ってみなってやってみた方がいいのかなっていうのをちょっと思いますね。
ちょっとなる。まあでもね、あんま何でもそこで済ませるようになるのも、が教育としてどうかとは思うけど、本当わからないですね。どうなるか。
でも、まあ少なからず言える、自分で言えるのは、これ全然話変わってきちゃってますけど、やっぱその、子供に必要だなと思うのは、やっぱその情報のインプットの速度の速さっていうのが必要だなって最近思います。キーボードタイピングにせよ、音声入力でも何でもいいんですけど、やっぱその、端末に自分が入れたい入力を素早く入れるっていう、この作業が増えると思うんですね。だからそこで、やっぱその、そのスピード、入力のスピードが、その物事を終わらせるスピードに直結してきそうな気がするんですよ。
あ、音声なんですかね、やっぱ。
音声なのかな。
子供キーボードめっちゃ速くなってました。昨日見てたら。ジェミニに聞きたいから。
ああ。
速いと思う。
すごい。
キーボードのタイピングのゲームするより多分、ジェミニ使う方が速い。
マジか。それちょっとすごいと思うよ、それは。うちそれのないっすよ。うん。いや、ちょっと、ね、これから生きていく子供たちへの、施すべき教育っていうのを、こう、日々考えさせられますね、この状況。ちょっとそんな、あまり考えすぎるとちょっと暗くなっちゃいそうなんで。いや、ね、なんか、足りてないなと思うところもあるし、自分に足りてないなと思うところもあるから、余計にダブルで暗くなります。まあ、はい、ちょっと話戻しますけども、はい、こういった形でですね、はい、国内ワードプレスイベントを、開催されておりますので、まあ、年度末、確定申告等々でお忙しい時期かと思いますけども、はい、まあ、タイミングが良ければですね、いろんなところに遊びに行っていただけるといいかなと思います。収録を終えてでございますが、久島さんいかがでしたでしょうか。
そうですね、ちょっと僕もあのリアルタイムコラボレーション初めて今触ってみてなんですけど、
はい、
なんかあのフェーズ1から4まで最初出たじゃないですか、あのグーテンベルクがバーって出た時に、
うん
うん、でもこれ3ってもう完成だと言っていいと思うんですよこれ。
うんうん、
だからなんかやっとここまで来たなみたいな、何年かかかったけど、うんうん、っていう感じはちょっと感慨深いものがありますね。
そうですね、フェーズ1がまずブロックエディターかな。
はい、
うん、でフェーズ2が、フルサイト編集、
はい、
うん、で今フェーズ3の、リアルタイムコラボレーション機能というものが今リリースされるという段階で、フェーズ4は、何でしたっけ、
多言語の基盤みたいな。
ああ、そうですね。マルチリンガル系でした。そうですね。
うん。
うんうん、だそれが多言語化というものが基盤に入ってくるとなると、ね、じゃあ、今の多言語化プラグインとかちょっとどうなるかとか、まあ、そういったところもちょっと焦点になってくると思うんですけど。うんうん、はい、そうですね、そういったところにまた今後徐々に進んでいく感じに、まあ、グーテンベルグの開発が進んでいくということですね。そうですね、 5.0 でブロックエディターが入ってきて、そうですね、いつ18年の12月だったかな、うん、19年だった、ちょっと忘れちゃった、
うん、18年かな、
18年かな、うん、そうですね、18年の12月ですね、 5.0 は、はい、でそこから、8年、ね、そう考えるとそうか、長いこと自分もワードプレス触ってるなとも思うけど、まあそのグーテンベルグが来るっていう頃も確かそうね、あのミートアップやってたもんなと思うと、長いことやってるなと思います。
うん、
そうですね、まあ、そういった、まあ、変化も、まあ、まだこれからね、ちょっとずつ変わっていくところもあるとは思うんですけども、はい、こういったグーテンベルグの変、開発の道中はですね、 ワードプレスのコアにマージされていきながら、ワードプレス機能追加もされていくということで、まだ今後もね、ブラッシュアップと新しい機能の追加というのがあると。はい。そういったところもね、ちょっと楽しみながら、まあ、ワードプレス、をウォッチしていけたらいいなと思うところでございます。今回の BookWP いかがでしたでしょうか。このポッドキャスト BookWP は各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。またこの番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X でハッシュタグ BookWP をつけて投稿いただくか、BookWP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回の BookWP の配信でお会いしましょう。オレンジデザインの久野と
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。